まあ、春はですね、新しい何かが起こりそうな、ね、希望を持てる、そのような季節です。私たち人間が生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です、ね、希望がなければ人は生きていくことができませんし、ね、力を生み出すことはできません。アメリカで一代で富を築き億万長者となったユージン・ダンクという人が、ニューヨークイースト・ハーレム、この地区は黒人やプエルトリコ人の多い地区のハイスクールのクラスに何か話をしてほしいと依頼を受けました。友人ダンクはそれを承諾しましたが、さて何を話したらよいのだろうかと考えました。そのハイスクールでは貧しさと暴力沙汰と家庭の問題のため、生徒の半数以上が卒業しないで中途で学校を辞めてしまう。そのような生徒たちに一体何を話したらよいのだろう、彼は祈りました。そして友人ダンクは集まった59人の生徒にこう言いました。君たち、学業を途中で投げ出してはいけない。学校にとどまり、何があっても卒業しなさい。もし君たちがハイスクールを卒業し大学へ行くなら、私がその学費を全部出してあげよう。すると生徒たちが輝きました。そしてなんと、そこにいた生徒の 90% の以上が 90% 以上の生徒がハイスクールを卒業し、彼から奨学金をもらって大学に進みました。希望が生徒たちに力を与えました。人は希望があれば、ね、それが生きる力となるのです。聖書の中にもヘブル書10章の35節ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはいけます、なりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。この朝イエス様は兄弟姉妹皆さん全員にですね、途中でやめないで最後まで信仰生活を全うしなさい。そうすれば天国においてあなた方に大きな大きな報いをですね、準備しているからと、そのように言っておられます。信仰生活で最も大切なこと、それは完走することですですね。兄弟姉妹一人も脱落することなく、すべて完走する兄弟姉妹となってください。今日も希望のメッセージ、今日は吉子先生の説教です。で、取り次いでいただきます。では吉子先生に代わります。
おはようございます。
おはようございます。
ずいぶん久しぶりのメッセージですので、緊張もしてますし、ちょっととちらないかちょっと心配です。皆さん、寛容な心で聞いていただきたいと思います。で、一言お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹と共に賛美をし、またこれから御言葉からあなたの本当に励ましをいただくことができることを感謝いたします。どうぞ私たちの内側を探ってくださり、あなたの目から見て不必要なものは取り除いてください。そして多くの良い実を結ぶ地となしてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、聖霊様に、主イエスキリスト様にお委ねしてお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、感謝します。まあ、先ほども牧先生からお話がありましたように、希望の祭典ですね、無事終了することができました。またこの教会からは日曜日には18名が出席しましたし、土曜日には6名、またレディースランチョンには2名、またバンケットにも2名の方が参加されました。まあ、そのこと自体もまあ感謝することではありますが、何より嬉しいことは、大鶴兄弟、目を覚ましていいですか？のお母さんですね、三沢さんが信仰を告白されました。まあ、行かれた方はね、よくご存知ですけれども、祭典は長い時間ありましたが、最後のグラハム先生の説教を三沢さんは熱心に聞いておられました。しかもうなずきながら聞いておられました。 招きの時に決心を促すと、最初は家にはまだ仏壇がありますからとちょっとですね尻込みをされました。しかし仏壇のことは後でいいから行きましょうと声をかけると、はいと言って本当に決心したような顔をされて、一緒に講壇の前に進むことができました。そして講師の先生の祈りにつけて、イエス様を救い主と受け入れる、その祈りをすることができました。帰る途中も、よかったですね、大鶴さんはもう神の子供ですよと声をかけると、はい、これからよろしくお願いしますと返事をされました。皆さんも大鶴さんに声をかけてください。そして大鶴さんのために祈ってください。サタンが救いの種を奪っていかないように、また茨が生えて成長を塞がないようにお祈りをしてあげてください。また宮本さんは祭典に2回集われたそうです。そして2回とも講壇の前に進み出て祈りを受けました。そして以前から悩まされていた幻聴から解放されたそうです。今はいつもイエス様を熱心に求めておられます。まあ、口癖がですね、教会が一番いい、イエス様が一番いいと言ってですね、実は日曜も朝早く出てこられるんです、ね、だから早く来れるの、私もなんか遅くなっていけないと言ってむしろ励まされているところです。今日はではですね、弟子化について考えていきたいと思います。弟子ってどういう人でしょうか。また弟子になるにはどうしたらいいのでしょうか、ということについて考えていきたいと思います。で、今日は聖書朗読を小西直美姉妹にお願いしていますので、最初の御言葉、マタイの福音書28章19から20節を読んでください。
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
聖書ではですね、弟子とはと書いてあります。まあ、弟子とはとは書いてないかもしれませんが、神を愛する者、ね、神の命令を守る者、そしてキリストが歩まれたように歩む者、また弟子とは愛し合う者であるとありますが、神様を愛する者、神の命令を守る者、キリストが歩まれたように歩む者、また愛し合う者である。まさにイエス様中心の生活ですね。ですから弟子といったらなんか殉教者というイメージがありますが、必ずしもそうではありませんので、皆さん安心してください。弟子であってもみんなが殉教するわけではありません。牢獄に入るわけではありませんので、はい、私たちの生活の中でイエス様の命令を守る、愛し合う、そのような人が弟子であると御言葉は言っています。2月のペンテコステ信仰会においても弟子作りについて講演がありました。また私たちが3年前から学んでいるコーチングにおいても、一人一人がキリストの弟子となることを目指しています。では、弟子、皆さん、私はもう弟子ですって、まあ、手を挙げられなくても心の中で私はもうすでに弟子ですっていう方おられるでしょうか。それは感謝です。 ね。ちょっと自信ないなっていう方のためにお話していきたいと思いますが、弟子になるにはまず価値観を変えることです。自分中心からイエス中心へと変えることです。また考えだけではなくて生活もイエス中心から、あ、反対です、すいません自己中心から、自分中心からイエス中心に変えることなんですね。はい、まあ、細かいこと言えば、神様とお金、あなたはどちらが好きですか、どちらが好きですか、正直にね、まあ、心の中に言ってください。じゃあ体と洋服はどちらが大切でしょうか。また命と食べ物、どちらが大切でしょうか。まあ、これも日常の的なことですが、その一つ一つでですね、あなたが何を大切かにすることによって生活が変わっていくのです。また考えを変えることは比較的容易ですですね。何が正しいか皆さん知ってますよね。聖書を読んでれば何が正しいか皆さんご存知だと思います。でも問題はその通り生活しているかということです。御言葉を実行しているかということですね。即実践、考えずに行っていることをカルチャー、文化というそうです。まあ、例えばすごく身近なところは、日本人はお箸を使って食べますね。でもいちいち皆さん考えて使ってますか。どうしたらお箸を使えるか、どうしたらお箸で口に持っていけるか考えてないですよね。そのように身についてしまうものをカルチャーというそうです。挨拶するとき日本人は感謝します、感謝しますと頭を下げます。考えないでお辞儀をしています。それも文化カルチャーです。また日本人は和を尊ぶ、自己主張ではなく他との融和を好む。それは長年培われたもので自然に身についたものです。それを文化と呼びます。私たちが弟子として生きること、御言葉によって生きることが文化となる、そのことを私たちは目指しています。つまり考えずに御言葉を行うことができることが私たちの目標なのです。皆さんの目標どうですか、はい、じゃあ一緒に目標にしていきましょう。それには人との関係を築いて時間をかける必要があります。無意に時間を過ごすのではありません。関係を大切にしながら祈り合い、励まし合い、時には戒め合うのです。クライストチャーチでは月に2回兄弟姉妹の交わりを持っています。それも弟子となるための関係づくり訓練をしているのです。まさに名前がペテロ会ですね。十二弟子の一人のペテロの名前から来ています。ではしばらくペテロ十二弟子の一人について考えていきたいと思います。ではマタイ26章73節5節を読んでください。
しばらくするとそのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。
はい、感謝します。ペテロは以前は勇敢でした。私はイエス様のためには命も捨てますと告白しています。 イエスを捕らえようとした兵士たちにも立ち向かいました。しかしイエスが捕らえられると、自分は、私はイエスの弟子ではない、私は知らないと3度も否定します。ペテロは人を恐れて隠れてしまいました。イエスの母やマリアたちが十字架のそばでイエスを見守っているとき、イエス様を葬っているとき、ペテロはどこにいたでしょう。ペテロは隠れていたのです。ペテロの言葉は勇ましいものでした。しかし困難や迫害に直面すると彼は逃げ出してしまいました。問題に直面した時、その人の本性が現れます。ペテロは言葉は立派でしたが、虚栄心の強い人でした。またこの世的な問題解決を求めていました。また内心、偉くなりたい、あの弟子より私の方が偉くなりたいと思っていました。そしてペテロは口が軽くて余計な口出しをよくしていました。あ、これは聖書からよるものなのでですね、想像ではありませんから、はい、余計なことですが、また報いを求めていたんですね。イエス様、私何をいただけるんでしょうかと言っているところがあります。ペテロの告白は勇敢で立派でしたが、行動を伴っていませんでした。ではどうしたら告白と行動を一致できるでしょうか。これについて考えていきたいと思います。よく言われることは3つ挙げてみますね。神様を体験する、また御言葉を読み祈る、3番目兄弟姉妹と交わり励まし合うということをよく聞きます。じゃあペテロはそれをしてなかったんでしょうか。ペテロはそれも実践していました。1番目ペテロの姑の熱病を癒していただきました。またイエス様といつも一緒にいたので、癒しと悪霊追い出しを何度も目撃しました。また死人のよみがえりも目撃しました。2番目毎日イエス様の話を聞いて共に祈っていました。3番目、イエス様や弟子たちといつも行動を共にしていました。だからペテロはこの3つは行っていたのです。このことが必要ないと言っているのでありません。このことはとても大切なことです。でもそれでは不十分だったということなんですね。では何が足りなかったんでしょう。結論を言うと、ペテロの心が探られていなかった、取り扱われていなかったのです。礼拝を守り、聖書を読み、祈り、献金を捧げていても十分ではなかったのです。イエス中心の生活を実践できるようになるには、またそれがカルチャー、文化、それがもう当然のこと、自然にできることになるには、私たちの内側、心を探っていただいて癒される必要があるのです。すると行動が変わります。私たちの内側が癒され、整えられて初めて行動が変わります。3月にワークショップがあって、私行ってきたんですけど、その中で奈良の先生が言われたことなんですね。メディテーション、御言葉を読み祈ることは内科的治療法であり、心を探り祈ることは外科的治療であると。つまり心の病巣、原因を取り除くことです。またエリアハウスの祈りを受けられた先生はこう言っておられました。御言葉を宣言し、主を賛美し、威厳を語っていれば問題ないと、そう言われてたそうです。 想像できるように、この先生ペンテコステの先生ですからですね、もう勇ましい御言葉をですね宣言して、私は恐れない、私は主にあって何でもできると言って、またハレルヤハレルヤと賛美して、また威厳を語っていれば問題ないと教えられたし言われてきた。しかしそうだったでしょうか。先生は状況はますます悪くなるばかりでしたと、一生懸命頑張っておられました。そしてバーンアウトしてしまったとおっしゃった。バーンアウト、燃え尽きですね。もう頑張りすぎて燃え尽きてしまった。そしてそのようになって初めてミニストリーを受ける決心ができたそうです。でこの先生はスクールも4週受けておられます。イエスは復活された後、失意の弟子たちを訪れ、彼らの心を癒し整えてくださいました。見なければ信じないというトマスには見せてくださいました。イエス様の手の傷を見せてくださいました。また三度イエスをいなんだペテロには、三度声をかけてペテロの深い傷に触れて癒してくださいました。そしてそのペテロに新しい照明を与えられたのです。そのような取り扱いが私たちにも必要なのです。まあ、取り扱いというとこうですね、想像がつかない方もおられるかもしれませんが、まあ、一つはですね、心を耕すことです。聖書にですね、3つの福音書に与一の例えがありますね。だから私たちはもともとは硬い土でした。で、あの石ころや木切れやいろんなものが入ってました。でそのままではどんなに御言葉を聞いても、どんなに頑張ってもなかなかですね、少しは浸透しますけども、なかなか芽を出して実を結ぶことが難しい状態なのです。ですからその地を開墾することなんですね。整えるっていうのは、クワを入れて、千代子姉妹よくわかりますよね。お花を作ってる人はね、石ころがいっぱいあるところに種を植えたり苗を植えたりしませんよね。よくね、もうこの花壇いつもきれいにしていただいてますが、また畑をする方はまず畑をよく耕した上で種をまきます。そのように私たちの心を整えることを、まあ、取り扱うということなんです。ペテロはその後迫害をも恐れず、イエス・キリストを述べ伝えていきます。そして捕らえられてイエスのために命を捨てます。彼の告白の通り実行しました。言葉と行動の一致です。伝説によるとペテロは逆さ十字架にかけられて殉教したそうです。まあ、普通の十字架ではもったいないと、自分はそんなものにふさわしくない、逆さにしてくれと言って、逆さ十字架にかけられたそうです。すべての人は心の取り扱いが必要です。開墾することが必要です。整えられるためには自分にはそれが必要だと認めることが第一歩です。皆さんどうでしょうか。自分の心に通ってください。いや私はそんなもの必要ありません、もう十分です、御言葉で十分です、祈りで十分です。それともいや私にはやはりまだ御言葉に素直に従えない部分があります、取り扱われる部分必要でがありますと認めることができるでしょうか。月2回のグループタイム、兄弟姉妹の交わりの中にあっても、親しい交わりの中で心を探られ、祈り合うこともあります。また、幸いに心を探り、祈ることができるミニストリーがあります。クライストチャーチではその基礎講座を予定していますので、皆さんぜひ受講してください。詳細については後ほどお知らせしたいと思いますが、簡単に言いますと、 DVD を5本ありまして、それを見ます。タイトルをですね、5つだけ挙げたいと思います。1番目が人生を支配する4つの法則、御言葉にある4つの法則から学びます。2番目、心の癒しと変革。3番目、神を見る目。4番目、許しの大切さ。5番目、人生の悪い意味と苦い根、ね、について、まあ、DVD を見て、学んでいきます。まあ、心に留めておいてください。救いの一歩が罪を認めることであったように、御言葉を実践するものとなる第一歩は、心の傷や苦い根があることを認めることです。では、ヘブル書の12章の15節を読んでください。
そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。
はい、感謝します。苦い根とは何でしょうか。御言葉によると、苦い根とは欲望ですね。また金銭を愛すること、許さない心、憎む心、良心を尊重しない心、また従えない心、傷ついた心、これらの苦い根を取り除くことによって、私たちの心が整えられ、御言葉を実践できるようになります。まあ、私の証をします。私は祈りのミニストリースクールを終えて、ワークショップに4回参加しました。この祈りの中で、私は子どもたちに傷を与えていたこと、また十分な愛情を注げていなかったことを知りました。まあ、その時は良かれと思ってしていたことであっても、子どもにとっては辛いきついことだったということに気づかされました。できれば30年前に戻って、子育てをやり直したいとも思いましたが、それは叶いません。今回復の途中です。父や母に対しても不遜な態度だったことを悔い改めました。また改めて、私を大切に育ててくれたことを私の両親にも感謝をしました。今は末娘もスクールを終えていて、今回は一緒にワークショップに参加することもできました。まあ、娘向こうの証なんですけれども、向こうも娘に強く勧められてスクール2週を終了していました。最初はまあ多分娘のためにっていうか、付き合いに行ったんだと思いますけどもだから最後まで受けるつもりはなかったようです。しかし第2週の講座で、パフォーマンス思考や親子逆転、愛の形の話を聞いて、目から鱗が落ちた思いがしたそうです。それで最後まで受ける決心をしたと言っています。実は今回娘宅に2泊したのですが、会場に途中に娘の家がありますので、娘宅にも寄ってきたんですね。最初は1泊しかできない予定でした。本当は2泊したかったんですけれども、向こうにとって義理の母が2泊するのはちょっときつかったようです かし彼がスクールを終えた後、お母さんにはせっかく来てくださるのだから2泊してもらおうと言い出したのだそうです。父母を敬う大切さを心で受け止めて実行できたのでした。あ、それで2泊してきました。以前から受けるように進めていたもう一人の娘も最近スクールを受け始めました。徐々にですが、このような形で家族の中にも癒しと復活の命が流れ始めていることを感謝しています。では心が整えられる第2ステップ、それは悔い改めです。内にある苦い根を探り、具体的に悔い改めます。漠然とした悔い改めは真の悔い改めとは言えません。御言葉詩編51編17節には、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんとあります。では御言葉から見ていきたいと思います。マタイ21章の28節から31節を読んでください。
ところであなた方はどう思いますか。ある人に2人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。
はい、感謝します。ここでは2人の息子の話が出ます。聖書ではよく2人の息子がですね、旧約聖書からも出てきますけれども、2人ともお父さんの願いを聞いた方が良いとは思っていました。しかし兄と弟2人の心は実は喜んではいなかったのです。お父さんの要求である労働は息子たちには嫌なものでした。心の内では反抗していたのです。だから弟は行きたくないと言い、兄は結局行きませんでした。すべきことは分かっていたけれども、することができなかった。彼らの思いと心は一致していませんでした。思いすべきことは分かっていましたが、心したいことが別にあったのです。しかしその後変化が生じました。弟は心を探られて悪かったと思ったのです。これが認識です。そして弟は父の願った通り出かけていきました。これが悔い改めです。弟は悪かったと認識して出かけていきました。悔い改めて出かけていきました。真の悔い改めはごめんなさいというだけではありません。行動が変わります。御言葉には、魂を離れた体が死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んでいるのですとあります。ペテロもこの兄のように、言葉と行動が伴わず自己嫌悪に陥っていました。イエス様は そのペテロの心を探り、なすべきことを実行できるようにしてくださいました。心を探っていただきましょう。なすべき御言葉を実践してイエス様中心の生活を送れるように、またそれがクライストチャーチの文化となりますように、もうみんながですね、私は整えられなきゃいけないんだと認識して、そして探っていただき、で私たちのうちにあるものを悔い改めて行動が変わる、まあ、それは当然ですね。特別なことではありません。それが文化です。これがクライストチャーチの文化になるようにお祈りしたいと思います。では最後に、エリアハウスを受講された伝道師の先生の証しを読みます。私は父とまともな親子関係がありませんでした。それで父なる神の愛がわからないと長い間思い込んできました。エリアハウススクールウィーク1のグループタイムでは、父のことを細かく聞かれてもただ淡々と答えるのみでした。ウィーク2でも感情が動かないまま同じところをぐるぐる回り迷路に入ってしまったようでした。しかしファシリテーターの質問で流れが一変したのです。まあ、ファシリテーターというのはその会をお世話する方のことですね。息子さんを愛してる？その質問になぜかはいと答えられない自分、父なる神の愛を知らない自分が息子を愛していると言えるのか、さまざまな思いが駆け巡り頭の中が混乱してしまいます。父なる神の愛が分からず、どうやってメッセージしているのですか、などなど混乱の極みに達していました。そんな状況の中、父なる神様の愛を知りたいですか、と問われました。その方はこう言われました。どんな父にお父さんに育てられたとしても、どんなにひどい父であったにしても、どんなにひどいお父さんであったにしても、父なる神様はずっと存在しておられ、ずっとあなたを愛しているのですよ。それを信じることはできますか、と。しばらくの沈黙の後、私は不思議と素直に、はい、信じます、と答えました。その瞬間、何かが弾けました。では祈りましょう、と言われたとき、私は気づきました。悔い改めなければならないこと、私は父とまともな関係がなく育ったから、父なる神の愛がわからないという偽りを信じ、自分を欺いてきました。裏を返せば、それは父親のせいにして父を裁いてきたことになります。そのことを心から主に悔い改め、裁いていた罪を十字架に持っていきました。許しの宣言をしました。すると父なる神様の愛が一気に押し寄せ、涙が止まりませんでした。父とまともな関係がなかったとしても、どんな環境で育ったとしても、聖霊様が望まれるとき、父なる神様の愛を知ることができることを体験しました。心から主に感謝します。奈良福音教会の尾形伝道師先生の証です。 あらゆる国の人々を弟子としなさい。弟子とは神を愛し神の教えを守る者、愛し合う者であると御言葉にあります。イエス様中心の生活をする人が弟子であるということです。神の教えを守り愛し合える者となるために、私たちの心内側を整えていただきましょう。では最後に全員で詩編339編の23節から24節を読みたいと思います。ではまず聖書朗読者に読んでいただいた後に全員で朗読します。
神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
はい、では皆さんいいですか、一緒に読みます。はい。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ではお祈りします。どうぞ目を閉じて心をですね、イエス様に向けてください。
目を閉じて、今日語られた御言葉を今一度思い起こし、反芻いたしましょう。今日は弟子かということの話の中で、一人一人が自分の心を探るということを御言葉から語ってくださいました。愛なる神様は巨霊姉妹一人一人にもっともっと神様ご自身を知ってもらいたい、その愛に触れてもらいたいと願っておられます。しかし私たちの心の中に神様の愛を受ける、恵みを受ける、それを妨げるものがあるんだということ、まあそれを苦いねということで表現されましたけども、それを一つ一つ取り除くことによって、なお私たちは神様の恵みをもっと受けることができるということです。巨霊姉妹、私たちは全てまだ発展途上の人間です。イエス・キリストの形にはまだなっていません。それが目標です。そのためには私たちの内側が整えられなければならないということ、不要なものを取り除いていただきましょう。では今日の説教を覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。私の心を探ってくださいと主の前にお祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。一人子たもうほどに私たちを愛してくださった神様のご愛、しかしその愛を私たちは知らないままクリスチャン生活を送っています。神様はもっともっとご自身を私たちに与えたいと願っておられますのに、私たちは本当に神様のわずかしか受けておりません。どうぞ私たちの内側を探って、神様の恵みを祝福を受ける妨げとなっているものをどうぞ取り除いてください。苦い根が一つ一つ取り除かれて、どうぞ内側が探られ整えられて、恵みを本当に豊かにたっぷりと受ける子供となしてください。キリストの姿に変えられ、イエスキリスト中心に歩み、真の意味で神様イエス様の弟子となることができるように助けてください。今日のメッセージを感謝いたします。主が語ってくださったことをありがとうございます。感謝してイエスの御名をあがめお祈りいたします。 私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております、先ほど賛美しました聖歌409番ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。少しゆっくり賛美しましょうね。我に来ようとイエス君は優しき声を、誰にかけて今もなお待ちわびたも、愛の手をばのむ徳イエスに来よ。イエスは慣れを待つになお、疑い持つや、イエスの愛は長者ぞ、ためろなかれ、来よ来よ、疲れたる者、イエスは愛の手をばのむ徳イエスに来よ。イエスの愛は海のごと、いかなる罪も飲みて慣れを清くなし、受け入れたも、イエスは愛の手をまのぐ徳イエスに来よ。一節だけもう一回、イエスで一節、君は優しき声を、誰にかけて今もなお待ちわびたも、来よ来よ、疲れたる者、イエスは愛の手をばのぐ徳イエス、献金の祝福の祈り、塚本貞恵姉妹してください。
ハレルヤ。神の前に集まり礼拝できるこの恵みを感謝します。
アメン。
賛美をもって主を褒めたたえ、祈りをもって主に仕え、感謝の歌をもって御前に進み、今日語られた聖書の言葉を心に留め導いてください。聖書の言葉を聞くことができ、私たちを愛し、素晴らしい賜物を与え、日ごとの必要なものを与えてくださったものをもって主に捧げます。 神が共におられますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。どうぞお立ちください。最後に主の祈りを賛美し、祝祷を持ってこの礼拝を終わります。
天にいます我が父よ、皆をたたえます。御国をこの地に浸らせたまえ。日ごとの糧を与え、我らの罪を許したまえ。心身に合わせず悪より救い出し、国と力栄えは常しえに主にあり。あーめん。国と力栄えは常しえに主にあり。あ
ー。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。祝祷いたします。青い子稲がわくば、私たちの救い主主イエスキリスト様の恵み、父なる神様のご愛、聖霊様との親しい交わりが、愛する兄弟姉妹とともにこの一日もこの新しい週も、そしてとこしえまでもありますように。アーメン。アーメン。すべての栄光を天のお父様にお返しし、拍手をもってこの礼拝を終わります。ではハレルヤ。どうぞお座りください。2、3報告いたします。週報からです。どうぞ週報の裏面をご覧ください。本日昼食の後にですね、